先週の金曜日にアメリカから嬉しいニュースが届きました。ご存知のように大谷翔平選手がアメリカンリーグの MVP を獲得したというニュースです。彼はピッチャーとして、またバッターとして、また走者として素晴らしい成績を上げ、投票でも満票というまさに画期的な選手の MVP でありました。彼はある意味では常識への挑戦と言ってもいいでしょう。高校野球のでは当たり前と言われた4番バッターでピッチャーで、そして走る。しかしプロではどちらか一方しか多分成功しないだろうと言われていました。しかし彼は学生時代から大谷翔平ノートというものを作って、はっきりと目的意識と、その目的を達成するためにどういうプロセスが必要かというのをきちんとつけて、そして周りの意見をある程度聞きながらも自分自身の意見を通し実行したというところに良さがあります。そしてもう一度彼のまさに運命といいますか、プロに入る時にも、また大リーグの入る時にも、良き指導者との出会いがあったということです。彼は大リーグ1年目、そこそこの成績を上げましたけれども、2年目、3年目と肘を壊し、また足を怪我し、ある意味では一つの挫折を迎えました。しかし、それでもなおかつ彼はバッターとして、またピッチャーとして両立するんだという強い意志で、元で肉体改造を行い、また精神的な弱さを鍛え、そして今年の成績につながったといいます。しかし彼のコメントを聞きますと、彼はこの成績に決して満足しているわけではありません。もっともっと高みへと、彼は飽くなき挑戦をして、自分の限界ともがどこにあるのかとを見極めつつ、またおそらく来シーズンを迎えることであるでしょう。私たちもこの彼の良き人々の出会い、そして自分で限界を決めないでより高みへ挑戦する姿勢というものを少し学ぶ必要があるのではないでしょうか。今日先ほどマルコによる福音書の2章の13節から17節の聖書を読んでいただきました。皆さんはここの箇所はもうすでに何度も何度も説教や教会学校で学ばれたところだと思います。しかもこのマルコの福音書だけではなく、マタイによる福音書の9章、それからルカによる福音書の5章、同じような記事が書かれています。しかしよくよく見るとですね、それぞれの福音書ごとに微妙な差があります。今日はあえてマルコの夜福音書を選びましたけれども、皆さんはぜひ機会があれば他のマタイによる福音書、ルカによる福音書と比べてどこに違いがあるか、聖書はその違いは何を私たちに示しているのかというのをですね、見比べてみるのは非常に勉強になるというふうに思います。この3つの福音書の中で共通しているのは、主イエスは何のためにこの世に来られたのか、そして忙しい思いをして何に熱中されているのかというところがこの物語のポイントです。そしてこのマルコによる福音書の2章の始めは、有名な中風の人の癒しが記されています。それに続く自然にレミの証明の話です。ご存知のように、イエス・キリストは福音宣教にあたって、外略を中心としたカペナウの町から始められました。そこで、ペテロをはじめとした4人の証明物語を、ここでは想起して、 あえてレビに注目を当てています。イエス様がここでまたという表現の中で、ガリラヤ地方の宣教活動の一つの一場面の中で主税人レビに出会います。それはレビが主税所に座っているのをご覧になったというんですね。主税所、ここはいわゆる今でいう、税関みたいなものですかね。多くの人が行き来し、また多くのものが物流をしています。それに対して税金をかける、関税をかけるという仕事の中で、レビは座って人々の動きを見ていました。多分彼は座っているわけですから、そんなに高い地位についているわけではありません。一階の役人だというふうに思われます。当時ユダヤ地方はローマ帝国の直轄属州の一つでありました。したがって住民はローマ帝国にもお金を納める必要がありますし、またその地方を進めているヘロデ大王にも税金を納める必要がありました。当時のローマ帝国の徴税システムは非常に巧妙な仕組みをとっています。誰でも税金を払うことに対しては抵抗します。したがってローマ帝国が直轄属州の中で税金を取ろうとするには、主税受け人を使って彼らに徴収業務を委託させることです。当時の税金は直接税と間接税、2つあります。それぞれを主税人に徴収業務を任せるんですね。いわゆるローマ総督の直接税金を取るというよりも、その代理人として徴収請負人、そしてその下にいる主税人、つまり現地による人々による徴収システムというものを作った。それはローマ帝国に対する直接的な反抗とか思いを打ち消すために、多分こういう制度を作ったんでしょう。そういうところの中に主税人レビはじっと座って通りを通る人々を監視するためにレビが座っていたという状況にあります。当然主税人はイスラエルの民から憎しみの対象になっています。なぜならばそれはローマ帝国やヘロデ大王の手先となって税金を取り立てる、かつそれは立法を知らない不浄な異邦人にとって代わって自分たちの同じ国民から税金を取っているということが一つ、それからもう一つは、しばしば本来徴収すべき額を税金として取ることは当然ですけれども、しばしばそのすべての金額を超えて税金を取り立てた。つまり彼らは不当利益を得た、私腹を凝らしていたというケースがあってですね、イスラエルの民から見れば道義的にも許せない存在であったということが前提条件にあります。したがって彼らはある意味では排除、差別、軽蔑、憎しみの眼差しの中で生活をしていたということが想像されます。おそらくお金は多分あったでしょう。しかしお金以外の人との交わりというものが全くなかったと言っても言い過ぎではありません。そういう状況の中でイエス様が主税所にいるレビに目を留められ、イエス様は私に従ってきなさいという 一言を投げかけられます。おそらくイエス様とレビは目がビシッと合ったんでしょうね。会った時にイエス様はそのレビの思いをすべてご存知で、過去から現在に至るまでの彼の今までの生い立ち、置かれた状況、自分の今の思い、そして彼の心の空虚さなど、すべて理解された上で、レビに私に従ってきなさいという声をかけられた。レビは今まで鬱屈した心の中で、悶々としていた。お金はある。しかし、誰も私に相手にしてくれない。しかも、他の人々からは憎しみ、差別の対象になっている。こんな私に、このイエス様は声をかけてくださった。そういう思いでいっぱいになったと思います。そう言われたレビは、すると彼は立ち上がってイエスに従ったと聖書は記しています。そして、次のところに行くと、彼の家で食事の席に着いたというんですね。で、多くの主税人や罪人たち、そして当然イエスや弟子たちと共にその席に着いてたというんです。想像するだけでも分かりますね。類は類を呼ぶ。同じ主税人の仲間、罪人と称される羊、多分、まあ、羊飼いもそうだでしょうし、病気の人、障害者の人、それからいろんな面で社会的に差別を受けている人、また病気の人がいたかもしれません。そういう人たちと共に食事をとるということですね。この食事の場面がよく聖書の中に出てきます。この聖書、食事というのは聖書にとってものすごく重要な意味を示しています。一つは例の旧約聖書におけるユダヤの民がエジプトから脱出したときに、あの杉越の食事というのがあります。自分たちがエジプトで捕らえたとこから約束の地カナンへ引き連れるときに、イスラエルの民の信仰の根源となる水越の食事というものがここで一つ連想されます。それからもう一つは、私たちが日ごと与えられる食事、つまりこれはこの世の終わりに先立ってメシアが来臨し、神の国が実現したときに、共に究極の水越の食事として聖餐が開かれというユダヤ人の信仰に基づくもの、この2つの意味での食事というのが重要になっています。当時の食事の状況を見ると、寝転んで寝そぼってですね、多くの人々がそれを見ることができるし、また参加することもある意味ではオープンな状況になっていますので、この時にパリサイ派の律法学者たちが、イエス様が罪人たちと主税人たちと共に食事をしている状況を見て、弟子たちに言うんですね。なぜ彼は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのかと。当然パリサイ人たちにとっては理解のしがたい状況です。パリサイ派の人々、律法学者はですね、ある意味では律法を遵守し、また自らの信仰を守るために厳格な生活を守って、清く正しい生活を送っていた。自分の正しさを明確に自認していたというところなんですね。しかも特にパリサイ派は 政治権力に屈服することなく自分の信仰を守るという点ではですね、まさに模範的な、ある意味では宗教者と言っても過言はありません。しかし彼らは律法をあまりにも守るがゆえに、その律法の教条主義に陥り、その本来の持つ意味を取り違え、自分の正しさのゆえにそうでない人を差別し区分をしたというところにですね、大きな過ちがあったということなんですね。で、彼らが言ってる罪人とは一体誰を指すんでしょう。律法によれば、不浄を決めつける基準、ユダヤの律法およびその最速に基づく法律上の犯罪とは違う宗教上の罪というものを定められています。だからある意味ではもっともっと広い社会的な概念の中で、彼らはそれを一つ一つをですね、きちんと守っていたという自負を持っていたのですね。ところが安息日を守れない職業の人もいます。またいろんな理由で病気になったり、また障害者になったり、彼らは神の祝福からそれは外れている結果だと思ってるんですね。そういう人と違うと自分たちの正しさが汚れるという意識のもとで、当然彼らはシャットアウトします。したがってここでいう主税人とか罪人たちは、その他パリサイ人たちから批判される人々が多く集まって、イエス様とその弟子たちを囲んで食事をしているという状況になっています。こういうパリサイ人たちや律法学者の質問に対して、イエス様は有名な言葉を発せられます。それは、丈夫な人には医者はいらない、いるのは病人である。これは当時流行した格言です。誰でもが知ってる格言です。パリサイ人であろうが、罪人であろうが、自然人であろうが、いわゆるその当時の常識ともいわれる格言をまずイエス様は冒頭に持ってこられます。面白いのはその次です。私が来たのは義人を招くためではなく、罪人を招くためである。これはイエス様の独自の言葉が付け加えられています。またこの言葉によって、まさにキリストとしてのイエスの行動や考え、生活全体を総括する言葉です。イエス様が来たのは罪人を招くためにこの世に来られたんですね。しかもこの言葉は随分対比しています。丈夫な人に対して病人、義人に対して罪人、まさにいろんな対比の中でイエス様は明確に自分の宿命、任務を、それは病人であったり罪人であるという人々をですね、主イエスと一緒に食事をしながらイエスに迎えられている、また自分イエス自身を迎える、これが本当の意味での命の食事の祝福であります。本来悔い改むべきものはむしろ正しい人と自認するこのパリサイ人であり律法学者であるはずなんですね。これは実はルカの中ではこれは逆転しています。 ここでは招くのは罪人とマルコでは言っています。それは正しい人と自認して差別をしているされている人に対してイエス様は招きの言葉をついている。私はこういうすることはできない、まさに不幸な社会の中で、それで神様の祝福が見えない、見出されない人々に対してですね、イエス様の祝福の中でイエス様の招きに応じることによって健やかになったり幸せになったり平安になったり喜びになったり、そういうことにつながるということをイエス様はおっしゃってるんですね。それは自分だけで生きるということよりも他者のために神様のためにことに生きることに意味を見出すようになるということなんです。私たちはいろんな状況があります。辛くなったり病気になったり人から批判されたり苦しんだりいろんな事情もあります。そういう時にイエス様は一人一人を招かれている。そしてイエス様の招きに応じた時にイエス様の命が与えられる。それはやがて成長して実を結ぶようになる。大谷先生の選手のようにいろんな挫折があっても命が与えられれば成長し前に進んでいくことによってやがて実を結ぶということをイエスは言っています。それから2番目がイエス様の愛に触れることはある。イエス様の愛を知り愛をいただくことによって自分を愛するようになり、また互いに愛するような人間になることができるということを言ってるんですね。そして3番目がイエスの喜びの中にある。すべて私たちに与えられたものは喜びが私の心の内にとどまり、また満ち溢れるようになる。私たち一人一人が他者のために命令されて動くのではなく、自らの意思で喜びを持ってですね、働くことができるようになる。それはしもべではなく神様の友として、また子として私たち一人一人が神様の招きに応じるということなんですね。今日少子で司会者の方にコリント人への手紙を読んでいただきました。イエス様の招きに応じる者はですね、身分の低い者や彼女にいている者、むしろ泣きに等しい者をあえて選ばれて、私の弟子となりなさい、私の友となりなさいとイエス様は招かれているのです。それはあなたたち一人一人が主の前にいて、本当に一日一日を今やるべきことを本当にしっかりやってるかどうか、そしてそれは神様のために、また私のために、隣人のためにどうやって私は今生かされているか、私は何のためにこの世に生き、そしてこれからどういう形で生きるのかということがですね、私たち一人一人に問われているのではないでしょうか。この主税人のレビの招きを通してですね、私たち一人一人もイエスの招きについてもう一度再度かみしめてみる必要があるのではないでしょうか。ではお祈りいたします。在天の父なる神様、あなたの皆を賛美します。あなたは初めで終わりでもあります。どうか私たち一人一人をもう一度信仰の原点に立ち戻って、私たちがあなたから呼び集められ、そしてあなたを信じあなたの道に従っていることをもう一度改めて再認識して、私たち一人一人が与えた人生を喜びと平安と希望を持って歩むことができますように導いてください。世の中にはいろんな辛いことが起こります。しかし私たちはすべてそれを受け入れて、やがて成長の実となり 愛と平安と喜びと真実と真理の認めようものとして私たち一人一人がもう一度歩むことができますように、一人一人の人生をあなたが豊かにください。どうか今悩みや病気や苦しみながら兄弟姉妹を思いますが、あなたはすべて良き時に従ってその身を結ばせてくれようとしています。どうか私たちが粘り強く祈りを持ってあなたからの応答を待つことができますように、その時までどうぞ私たちを導いてください。この感謝と祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にさいます。アーメン。